皆さん、こんにちは。接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新の接着、風刺剤の動向を分析していきましょう。
トロイさん、今週はどのようなトピックが注目されていますか？
はい。今週は特に、AI や EV といった次世代技術の進化を支える接着、風刺剤に大きな焦点が当たっています。半導体の超高密度化や EV バッテリーの安全性向上には、熱管理の強化、長期的な信頼性の確保、そして環境負荷の低減といった多岐にわたる課題を解決する革新的な材料ソリューションが不可欠なんですよ。
AI と EV、 どちらも発熱対策や信頼性が重要になる分野ですね。特に環境に配慮した新しい材料の話題も聞けるのは興味深いです。
ええ、その進化は目覚ましいものがあります。本日は、これらの最先端技術と、持続可能な社会の実現に貢献するユニークな材料の話題も深く掘り下げていきます。
それは楽しみですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、AI テクノロジー社が開発した新しい半導体パッケージング材料についてですね。どのような技術なのでしょうか？
はい。AI テクノロジー、通称 AIT が、HBM や 3D DRAM、そして AI プロセッサー向けに、熱放散を強化したモールディングアンダーフィル、略して MUF を発表しました。これは、高密度パッケージの熱管理と信頼性を最適化するための材料です。
モールディングアンダーフィルが熱放散を強化するというのは、どういう仕組みなんですか？
この MUF は、低粘度で低 CTE の特殊な液状 EMC と、熱回出粒子を組み合わせているんです。これにより、チップから発生する熱を効率的にパッケージ外へ逃がし、デバイスの加熱を防ぎながら、熱による機械的ストレスも軽減できるというわけです。
なるほど。AI プロセッサーなどは発熱量が大きいので、このような熱対策は必須ですね。今後の見通しはいかがでしょうか？
AI や HPC といった高性能コンピューティングアプリケーションでは、発熱問題が主要因の一つでしたから、この MUF は性能向上と寿命延長に不可欠な技術となるでしょう。今後、この分野での需要は広範囲に拡大すると見られています。
まさに次世代半導体を支える重要な技術ですね。続いてのニュースは何ですか？
次はヘンケルアドヒーシブテクノロジーズが発表した超高熱伝導率の導電性ダイアタッチフィルム CDAF についてです。 AI アクセラレーターや HPC プロセッサー向けの新しいシリーズですね。
導電性ダイアタッチフィルムというと、半導体チップを基板に接着する材料ですよね。この新しい製品の特徴は何ですか？
はい。このロックタイトアブレスティック CDF900 シリーズは、8ワットパーメートルケルビンを超える極めて高い熱伝導率を実現しています。さらに、フィルム状なので接着剤がはみ出すブリードアウトがなく、均一なボンドライン厚さを保証できる点が大きな強みです。
それは、高発熱デバイスの設計において、非常に大きな利点になりそうですね。業界へのインパクトはどうでしょうか？
ええ、高発熱デバイスの効率的な熱管理と設計の柔軟性が大幅に向上します。5G、6G のフロントエンドモジュールなど、多様な次世代電子機器の性能と信頼性を支える基盤技術となることが期待されます。
フィルム状であることで、製造プロセスも簡素化されるかもしれませんね。トロイさん、次は半導体パッケージングの最先端技術について、 TSMC の動きが注目されているそうですね。
はい。トムズハードウェアの報道によると、 TSMC の SOIC 技術では、ハイブリッドボンディングによって6マイクロメートルの精度を達成し、3.5D 統合を実現しているとのことです。
3.5D 統合とは、どのような技術なのでしょうか？
複数の台を垂直に積層する 3D 技術と、それらをシリコンインターポーザー上に配置する 2.5D パッケージングを組み合わせた、非常に高度なパッケージング手法です。これにより、高密度な接続と優れた性能が可能になります。しかし、HBM への本格的なハイブリッドボンディングの導入は、2027年以降にずれ込む可能性があるとされています。
それはなぜでしょうか？ HBM での導入が遅れるのは、 何か技術的な課題があるからですか？
A、SK ハイニックスが16層 HBM4 向けに MRMUF、つまりマスリフローモールドアンダーフィルを引き続き採用していることからもわかるように、高層 HBM スタックでは、ソリ制御や熱管理といった厳しい製造要件がまだハイブリッドボンディングの導入を難しくしていると考えられます。
ハイブリッドボンディングの進化に期待しつつ、既存の技術もまだまだ進化を続けているということですね。続いては、その TSMC の壊す技術と日本の材料メーカーに関するニュースですね。
はい。TSMC の壊す先進パッケージング技術が、AI 半導体の需要を強く牽引しています。これを受けて、ナムックスのアンダーフィルや、富士フイルムの CMP スラリーなど、日本の主要な材料サプライヤーが台湾で事業を拡大しているというニュースです。
壊す技術と日本の材料メーカーにはどのような関係があるのでしょうか？
壊す技術は複数のチップをシリコンインターポーザー上に統合する 2.5D パッケージング手法で、高性能 AI チップには不可欠です。この高度な技術を実現するには、日本のメーカーが強みを持つ ABF、味の素ビルドアップフィルムといった積層材料、そしてアンダーフィルや CMP スラリーなどの特殊材料が、製造プロセスにおいて極めて重要な役割を果たしているんですよ。
なるほど。日本の材料技術がコアスの生産能力を左右するボトルネックになっているのですね。今後の動きはどうなりそうですか？
A、その通りです。日本の材料サプライヤーが台湾での事業を拡大することは、TSMC のサプライチェーン強化と、AI 半導体の生産能力増強に直結します。今後も材料技術の革新と安定供給が、この分野の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。
日本の技術が世界の最先端を支えているのは誇らしいですね。ここからは EV バッテリー関連のニュースに入りますね。サンゴバン社の高性能接着、接合テープと PFAS フリー代替品についてのニュースは興味深いです。
はい。サンゴバンが EV バッテリー向けに、高性能な接着、接合テープやガスケットフォーム、スペーサーテープ、特殊フィルムといった広範囲なソリューションを提供しています。特に、PFAS フリーのテープ代替品や接着材料の開発、提供に注力している点がポイントです。
PFAS フリーとは、具体的にどのような意味合いがあるのでしょうか？
PFAS は有機フッ素化合物の総称で、環境への有害性が指摘され、世界中で規制が強化されています。サンゴバンが PFAS フリーの代替品を開発、提供することで、製品のライフサイクル全体での環境負荷を低減し、より安全な製品提供を目指しているわけです。EV バッテリーの熱管理と耐久性向上にも不可欠なソリューションが含まれています。
環境規制への対応と高性能化を両立させているのですね。EV 市場への影響は大きいですか？
EV 市場の拡大と環境規制の厳格化は、同社の技術に対する需要を刺激し続けるでしょう。これらの材料は、EV の安全性、性能、信頼性、そして持続可能性を向上させることで、次世代のイノベーションを可能にすると期待されます。
環境に優しい EV の普及を後押しする重要な取り組みですね。次はウェボヘミー社が開発した EV バッテリー管理システム、BMS 向けの新しい風刺材のニュースですね。
はい。ウェボヘミーが EV バッテリー管理システムの多層 PCB 向けに、熱伝導性 0.8W/m×K、絶縁耐力 20kV/mm を超えるポリウレタン風刺材、ウェボピュア60210FLT を開発しました。
BMS というと、バッテリーの安全性を管理する非常に重要な部分ですよね。この材料は具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
この風刺材は、高い電気絶縁性と効果的な熱伝導性を兼ね備えています。これにより、BMS 内部で発生する熱を効率的に放散しつつ、高電圧による電気的故障から PCB を保護します。また、UL94V0 という最高クラスの難燃性と、自動、ダム&フィルプロセスに最適化された加工性も特徴です。
それは EV バッテリーの安全性と信頼性に大きく貢献しそうですね。
まさにその通りです。EV 市場の急速な拡大に伴い、バッテリーの安全性と信頼性は最優先事項となっていますから、この材料は EV の普及を加速させるための重要な技術的貢献となるでしょう。 産業用電源システムなど、他の高電圧、高発熱アプリケーションへの応用も期待されます。
こうした隠れた技術が、EV の進化を支えているのですね。続いては、エヌフィオン社が EV バッテリーセル向けに開発したシリコーンフォームについてです。どのような材料なのでしょうか？
はい。エヌフィオンが発表したのは、EV バッテリーセル間の熱絶縁、干渉、そして電気絶縁を目的としたシリコーンフォーム、NF150-788 です。EV バッテリーモジュールの安全性と長期的な性能を向上させるために開発されました。
バッテリーセル間の熱絶縁というと、熱暴走の対策ということでしょうか？
その通りです。このシリコーンフォームは 0.12Wpm/kelvin 以下という非常に低い熱伝導率を誇ります。これにより、隣接するバッテリーセル間の熱伝達を効果的に抑制し、局所的な温度上昇を防ぎます。特に、熱暴走の電波を遅らせる上で、極めて重要な役割を果たします。
それは安心ですね。他の特徴はありますか？
A、優れた圧縮回復性でセルの膨張や収縮に対応し、UL94V0 の難燃性も備えています。バッテリーの安全性と寿命を向上させる上で不可欠な、高性能シリコーンフォームと言えるでしょう。
熱暴走対策は EV の安全性にとって非常に重要ですから、これは心強いニュースです。最後は、使用済み電子機器からのプラスチック回収を効率化する新しい接着剤の話題ですね。これは環境問題への貢献になりそうです。
はい、サイクロマ社が開発した熱活性接着剤、リーグルです。この接着剤は、高温にさらされると接着力を失う、レボンダブル特性を持つため、使用済み電子機器からの高価値なテクニカルプラスチック回収を効率化できると期待されています。
高温で接着力が失われるというのは面白いですね。どのようにリサイクルに貢献するのでしょうか？
従来の電子機器は、多様な素材が複雑に接着されているため、リサイクルが非常に困難でした。しかし、このディーグルを使えば、寿命末期において熱を加えるだけでコンポーネントを容易に分離できます。これにより、プラスチックの劣化を最小限に抑えながら、高純度のリサイクル可能なポリマーを抽出することが商業的に可能になるわけです。
それは画期的な技術ですね。廃棄物削減にもつながりそうです。
A、廃棄物削減と資源効率の向上を目指す国際的な動向に合致しており、デザインフォーリサイクルという製品設計の段階からリサイクル性を考慮する考え方を加速させるでしょう。将来的に多くの産業分野での資源循環を促進する可能性を秘めています。
持続可能な社会の実現に向けて接着技術が重要な役割を果たすのですね。素晴らしいです。
今週は AI や EV といった最先端技術の進化が接着風刺剤にどのような革新をもたらしているかを深く見てきました。半導体の超高密度化に伴う熱管理の課題から、EV バッテリーの安全性と長寿命化、さらには電子機器のライフサイクル全体を考慮したリサイクル可能な接着技術まで、接着、風刺剤が果たす役割はますます拡大しています。これら材料技術の絶え間ない進化が、未来のエレクトロニクス産業と持続可能なモビリティ社会を強力に支える基盤となっていると言えるでしょう。
本当にそうですね。接着、風刺剤は普段あまり意識しない部分ですが、その進化が私たちの未来の暮らしを大きく変えていくのだと改めて実感しました。ますますその動向から目が離せませんね。
A、材料技術の進化はまさにイノベーションの隠れた立脚者と言えるでしょう。来週もまた接着、風刺剤テクノロジーの新たな動向をお届けできるのを楽しみにしています。
トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。